Setup Podcasting.
みなさん、こんにちは。世田谷美術館では、2021年3月13日の土曜日に、第266回プロムナードコンサート、星美奈子、添田哲平、ピアノデュオコンサートが開催されました。プロムナードコンサートは、当館が開館した翌年、1987年の冬から今日まで続いているイベントです。若手を中心とする才能に恵まれた演奏家たちに発表の場を提供し、世田谷区民を中心とする聴衆が当館に集って共に楽しみつつ、その演奏家の方々の成長を見守り、応援していくことが企画の趣旨です。企画アドバイザーを長年お務めである音楽評論家の丹羽正明先生のご尽力により、この度第266回目の開催を迎えたプロムナードコンサートですが、昨年秋のコンサートに引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大抑制のため、当日ご来場者人数を従来の半数以下に削減しての実施となりました。そのため、コンサート当日に当館が録音した演奏の一部を、終演後にご出演者様であるピアニストの星美奈子さんと添田哲平さんに伺ったお話とともにご紹介します。それではまず、当館でイベント記録用に収録した演奏録音の一部をお聞きください。はじめに、モーツァルト作曲、ピアノ連弾ソナタ、二長調、ケッヘル381番、全3楽章のうち、第1楽章アレグロ、2曲目に、シューベルト作曲、幻想曲ヘタン調、作品103、ドイチュ、940番より、演奏の途中から曲の一部を抜粋して、そして3曲目に、ドボルジャーク作曲、ボヘミアの森より、全6曲から第1曲目、糸紡ぎ。プリモ、星美奈子さんと、セコンド、添田哲平さんの4種連弾によるピアノデュオの演奏でお聴きください。Thank you. モーツァルト作曲、ピアノ連弾ソナタ、2長調、ケッヘル381番、全3楽章のうち、第1楽章、アレグロ、シューベルト作曲、幻想曲、ヘタン調、作品103、ドイチュ、940番より、演奏の途中から曲の一部を抜粋して、そして、ドボルジャーク作曲、ボヘミアの森より、全6曲から第1曲目、糸紡ぎ。プリモ、星美奈子さんと、セコンド、添田哲平さんの4種連弾によるピアノデュオの演奏でお聴きいただきました。それでは、コンサート終演後に、星さんと添田さんに伺ったお話をお聞きいただきます。お話の聞き手は、当館でプロムナードコンサートの担当を務めている私、普及担当学芸員の矢野ゆかりです。本日のプロムナードコンサートにご出演をいただきました、ピアニストのお二人にお越しいただいています。星さん、そして添田さん、本日はお疲れのところ、誠にありがとうございます。早速ですが、まずは本日のプロムナードコンサートを終えてのご感想を一言お聞かせくださいますか？
はい、今日プリモを担当しました星美奈子です。今日は久しぶりのコンサート、生でのコンサートだったのでちょっと緊張したんですけれども、でしかも天気もすごく悪くなってしまったのでちょっとどうなるかなと心配したんですが、皆さんいらしていただいて、で生でこの同じ空間の中で音楽を共有できたっていうのがすごく嬉しかったです。
今日ピアノデュオの、セコンドを演奏した添田哲平です。そうですね、今日久しぶりのコンサートということで、とても楽しく演奏させていただきました。はい、あとこの、緑に囲まれた世田谷美術館というところで、なんで自然に囲まれたというか雷までなっていて、なんかとても自然の中で演奏させていただいたなというふうに思っています。
客席まで雨音と雷の音が聞こえてくるほどの、まさに春の嵐最中の公演となりましたが、本日大雨の中、多数のお客様にお運びいただきました。さて本日はピアノデュオの曲を演奏いただいたのですが、この度お二人がデュオを組まれた経緯について、それぞれお話しいただけますか？
もともと私が高校生の時に哲平先生にピアノを教えていただいていたのですが、それで発表会か何かの時に連弾を一緒にやったのが多分一番最初だと思います。それで、最近になってまた今度は私も一緒に働かせていただく、教える側で一緒に教室をやらせていただいていて、まあそれがきっかけというか一緒にやる機会がまたできました。
自分は普段から、ピアノ連弾っていうのを、結構いろんな人とたくさんやる機会があって、であとピアノ以外にもバイオリンとのデュオ、まあ、それが一番メインで活動しているんですけども、はい、で今回まあコロナもありますし、あと一番、星さんすごく近くに住んでるんですねで合わせやすいっていうのもあって、あとは、まあ、もちろん音楽的にすごく近いものがあるから、はい、今回美奈子さんに、一緒に演奏させてもらえないかと、はい、お願いしました。
この度のピアノデュオでは1台のピアノで4種連弾での演奏をいただきました。ピアノ連弾の面白さ、またソロでの演奏との違いについてお伺いできますか？
ピアノ連弾の、ま、面白さについてなんですけども、面白さはやっぱり2人、 普通ピアノっていうと、ソロがやっぱり中心になると思うんですけども、やっぱり一人だと、自分だけで、一人で喋るような感じになってしまうかな。で、なので連弾となると2人以上の人が一緒に一つのものを演奏するわけで、そこにコミュニケーションが生まれるというか、あとはあとそのコミュニケーションといっても言葉じゃなくて音楽、音を通してのコミュニケーションであって、で、自分ではイメージしない、フレージングだったり、あとは響きだったり音色だったりを、聞くことができて、違う人のアイディアというかその音を通して感じられるので、全く、ソロでは経験できないような世界を感じられるところが、面白いところだと思います。
本日はピアノ連弾のプリモを星さん、セコンドを添田さんに演奏いただきましたが、それぞれのパートの特徴や魅力についてはいかがでしょうか。星さんからお願いいたします。
一人で弾くときと違って、プリモだと、ピアノの右半分ですよね、高い音の方を、ほとんど担当することが多いので、ベースの音は自分で弾けないっていうのは結構難しいことではあるんですけど、響きを作るときに私はよくベースの音からこう、なんていうかな、構築するような感じで響きを作るので、なのでプリモだとその高い音だけでちょっと難しいところはあるんですけれども、でもそのなんていうかな、先ほどてっぺいさんもおっしゃいましたが、コミュニケーション、アンサンブルは本当にコミュニケーションだと思うので、セコンド、てっぺい先生のセコンドに合わせてその、プリモの高い方の効果っていうのを、考えながらで会話をしながら演奏するっていうのが、面白いところだと思います。
今度はセコンドの魅力ですけども、自分は、バイオリンとかとも連弾デュオをするので、連弾のデュオとかも同じなんですね。バイオリンがメロディーを弾いて、で連弾の場合は、プリモが主に、メロディーを弾きます。で、自分はそのバス、先ほど出てきたバスとか、あとはそのハーモニーっていうのをすごく大切にしてるので、それを扱うのが、セコンドの役割が多いかなって思うので、そうですね、そこですね、バスとあとハーモニー、音の色を作るのがセコンドの役割だと思います。
次に、本日はさまざまな時代や国の作曲家たちによるピアノ連弾の曲をご紹介くださりましたが、この度のプログラム編成の思いやお考えをお聞かせくださりますか。
自分はプログラムを作るときに、お客さんがいかに飽きないように聴けるかっていうのを大切にしています。で、自分も昔小さい時にコンサートを気に入ってよく寝ていたのでですね、今回モーツァルト、シューベルト、ビゼー、ドヴォルジャーク、最初の2曲は、古典派というかですね、結構、昔ですね、ショパン、ロマン派よりも、で、その後にで、すみません、モーツァルトとシューベルトは同じ国の作曲家です、オーストリアになります。で、その後の、ビゼーは全く違って、今度フランス音楽というかですね、フランスの作曲家の曲を聴いて、でフランスとドイツというのは全然、言葉もそうですけども全然違う雰囲気を持っているんですね、音楽も。なので、このフランスの曲を選びました。で、ドヴォルジャークですけども、最初はグリーグとか、あとラフマニノフと迷ったんですけども、あまり弾いたことのないドヴォルジャークを選びました。あとは自分にとっても新しい曲っていうのも大切なポイントで、本を読むみたいに常に新しい、今まで読んだことがない、今まで弾いたことがない曲っていうのを、なんていうの、探検じゃなくて探索、そういうのを自分も楽しみにしているので、今回新しいドヴォルジャークを、入れました。
ありがとうございます。星様はいかがですか。
私は今回このいろんな国の、いろんな時代の 曲を弾けたっていうのもすごく楽しかったんですけど、特にシューベルトの作品がちょっと私にとって思い入れが深いというか、そのシューベルトの、最後の年ですね、亡くなる年のに作曲された曲なんですけれども、私がずっと昔 10年以上前だと思うんですけど、美術館に行って、エミリー・ウングアレという人の作品を見た時に、彼女はオーストラリアの画家さんなので、画家さんで、であのすごく力強い線とか点でずっと、でしかも原色が多いようなパワフルなエネルギーの強い、絵をずっと描いていたんですけど、亡くなる前に描いた作品っていうのだけはすごく淡い色 で今まですごくあの力強い線を描いていたのがハケでなんかこうサーっていう絵を描いていたのを見て、すごくなんか衝撃を受けて、いやなんか亡くなる前ってこうなんか違う、いつもそれまで見えなかったものが見えるのかなっていうのを何か感じたりして、で音楽でもそういうことって少しあると思うんですね。やっぱりあの亡くなる前だったりとか最晩年の作品ってなんかちょっと、なんか作曲家さんにもよりますけど、なんかすごく深いものになったりとか、逆にすごく穏やかなものになったりとかするのがちょっと面白いなと思っていて、で今回のシューベルトの作品っていうのもかなりあの内容の深い作品だったと思うので、私はそれがすごくあの特に、面白く弾かせていただきました。
今のお話を伺って、この度の演奏プログラムの魅力と演奏曲に対するお二人それぞれの熱い思いを改めて感じることができました。この度、本当に多くのお客様から応募はがきをいただきまして、そこにお二人の音楽活動に対するひたむきな姿勢を応援するメッセージが多数添えられていたのですが、最後に今後の演奏活動のご計画や抱負について一言いただけますか？
今私は、去年の6月ぐらいから、YouTube で毎月10日の18時に配信をしているのですが、まあしばらくそれをちょっと続けてみようと思います。最初はそんなにたくさん演奏続けるっていうあのつもりではなかったんですけど、まあコロナのこともあったりして、でしかもこうなんか楽しく聴いてるよっていう声をいただいたりとかして、なんか私も楽しくなってきたので、多分しばらくもうちょっと続けると思います。あのリクエストも受け付けていますので、もしリクエストがあればあのいつでも OK いたしますのでご連絡ください。
今はちょっとコロナ禍でコンサートもできませんけども、まあ、自分は自分の練習している時間が一番好きでというか大切にしていて、で、まあ、今後もずっと、まあ、続けてピアノを弾くことが続けていけたら、それだけで、自分は幸せです。はい、なので頑張っていきたいと思います。
ピアニストの星美奈子さん、添田哲平さんにお話を伺いました。本日はお疲れのところ本当にありがとうございました。現在の当館プロムナードコンサートは、従来とは異なり、開催の頻度や客席数を大幅に減らしてのイベント実施となっています。本イベントの情報、また過去のご出演者様やコンサート関連の情報は、当館ホームページ下部にある、参加するよりプロムナードコンサート、これまでのイベントからご検索ください。